本スキークラブへようこそ。ちょっとまったりする午前のひととき、皆さんいかがお過ごしですか？パーソナリティのグーリンです。小さい頃から大の本好き、絵本から小説、自己啓発、ビジネス書と幅広く本を読み、本を紹介するブログを毎日更新、読書の家庭教師、読書会を主催する私グーリンがお送りする本にまつわる30分です。この番組は本が好きな本スキーが主役の番組です。全国にいる本スキーが紹介する本に興味を持って、さらに読書の幅が広がる、そんなラジオ番組を目指しています。そう、合言葉は本スキーの本スキーによる本スキーのための番組、本スキークラブです。本スキークラブはご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオからお送りいたしております。本日のラインナップです。今月の本スキーズブックのテーマは雨です。それでは本スキークラブオープンです。さあ、僕が癒してあげる、ああ餌をちょうだい、さてみんなに挨拶か、こんにちは、はこんにちは、はこんにちは、は
オープンラインレディオ
夢の種。
本スキーズブックのコーナーです。6月なので、まあ、梅雨にも入るということで、今月のテーマは雨でお送りいたしております。今日紹介するのはラジオネームジョナさんのおすすめ、伊坂幸太郎、死神の巫力、文春文庫です。この本のおすすめどころ、タイトルに巫力とあるように、体が軽く浮かぶように、軽快で愉快な読み心地がします。その秘密は、主人公の死神のちょっとずれた言動のおかしさにあります。私って醜い？と尋ねる女性に、いや、見やすいぞ、と答えたり、大名行列みたいだ、と表現する人に、大名行列か、懐かしいな、と話したり、死神の仕事は人間になりすまし、調査対象が死ぬか生きるかを判断することです。彼らが仕事をしているときは決まって雨が降るのです。この本との出会いをお聞きしました。死神の巫力は長編ですが、かつて死神の制度という短編集が出て、その作品でシリーズのファンになりました。白状すれば、伊坂幸太郎のデビュー作を読んで以来、すべての作品を単行本から文庫の順で数回ずつ読み返すくらいにハマっています。そんなジョナさんに雨の思い出をお聞きしました。死神の巫力を読んでいる数日間、雨でした。やっぱりそうか、と感じました。あと、大学の頃、海外研修でイギリスに1ヶ月ほど短期滞在したことがあるのですが、ロンドンはすぐ雨が降るためか、天気予報が時間単位だったり、誰も傘を持たずに濡れるままに過ごしていたのが印象に残っています。それと、走っても先は雨だよと話したとされる宮本武蔵の言葉が思い浮かびました。ああ、ジョナさんはイギリスに留学されてたんですね。海外研修か。このイギリスの人がね、雨がよく降るんで傘を持たないっていうくだりはですね、FM ラジオで聞いたことがあって、いちご白書をもう一度でね、ヒットしたバンバ博文さん、バンバンのラジオ番組で、で、イギリスに行ってきましたっていう話をしてて、で、その時に、雨が降ってきても誰も傘をささないっていうのをね、話したのをね、思い出しました。さて、この死神の巫力のあらすじなんですが、娘を残虐に殺された小説家の山野辺は苦しみの中にいました。 著名人であるがゆえにマスコミからの心ない取材にさらされ、さらに犯人とされていた男本庄が第一審で無罪になったのです。しかし山野辺は彼が犯人であることを知っていました。彼はサイコパスと呼ばれる反社会的人格者で、自分が犯人である証拠を山野辺宛に送ってきていたのです。控訴の猶予期間は2週間。山野辺とその妻、ミキは一時的に自由の身になった本庄を探し動き始めます。そこに千葉という男が現れ、本庄の居場所を知っているというのです。実は千葉は人間の生死を判定する死神でした。山野辺夫妻は半信半疑ながらも千葉と行動を共にすることにします。山野辺夫妻、千葉チーム対サイコパス本庄の勝負の行方は？今回千葉が担当しているのは誰なのか、そして調査の結果はっていうのがあらすじなんですね。で、伊坂幸太郎さんですが、1971年生まれ、千葉県松戸市出身、宮城県仙台市在住で東北大学法学部を卒業されています。もうね、いろんなね賞を受賞されてるんですよね。サントリーミステリー大賞佳作とか、新潮ミステリークラブ賞とか、あと吉川英治文学新人賞、山本周五郎賞などなどね、たくさんの賞を受けてらっしゃいます。そしてですね、ジョナさんも書いていました、この死神の浮力の前の死神の制度なんですが、このね、死神のね、こう設定があるんですよ。1番が CD ショップに入り浸る、2番が名字が町や市の名前である、千葉ってね、出てましたよね、さっき。で、3番目がね、受け答えが微妙にずれていて、4番、素手で他人に触ろうとしないっていうのがあるんですね。で、1週間の調査の後、その人間の死に、かの判断を下せば、翌8日目には死が実行されます。で、この死神の制度は短編集で、クールでどこか奇妙な死神、千葉が出会う6つの人生っていう風になってるんですね。でね、実はこの死神の制度はですね、ラジオドラマにもなってるんですよ。で、私ラジオドラマ聞くのもね、結構好きで、で、たまたまちょっと検索してたら死神の制度があって、聞いてるうちに、はい、寝てしまいました。ですね、だからね、どんな内容やったかがね、結末が今一つわからないまま、でもこう雨の音がしてたりだとか、目で読むね、読書もいいと思うんですけど、耳で聞くね、読書もね、いいですよ。おすすめです、ラジオドラマ。今週のホンスキーズブックは伊坂幸太郎さんの死神の浮力を紹介しました。カオル文庫のおすすめブックコーナー、偶数集にお送りするこのコーナー、北海道在住ブックコーディネーターのカールさんが選んだ本を紹介しています。カールさんもね、ちゃんとこのホンスキーズブックのテーマをね、ちゃんと意識して、今月は雨なので雨に関する本を紹介してくださっています。今日紹介するのは林秀信さんが書かれた晴れの日に傘を売る、ウォーターフロント支持率ナンバーワンの傘を生んだ良品薄利の経営。内容は、企業努力で価格を下げお客様の支持率を獲得せよ。500円という低価格での革命を起こしたウォーターフロントは社員30名ほどの小さな会社だった。晴れの日でも売れる傘について語る傘が大好きな社長のビジネス書。感想は、個人的にウォーターフロントのカラフルな傘が大好きなので、たまたま手に取りました。著者はもともと治療院や飲食店を経営して、繁盛していたにもかかわらず、傘が好きだという理由で傘屋を目指します。お客様が感動する傘という目標のために掲げていることは、良いものを安く、 選ぶ楽しさを大切に、市場よりもお客様の支持が大切。そこにあるのは傘への愛、関わってくれるすべての人に対する愛です。安くて長持ちする傘を売れば利益が出ないはずですが、そこを様々なアイデアと企業努力で乗り切ります。500円の低価格でも品質にこだわり、デザインや柄を数多く用意します。面白い販売戦略としてアソート方式というやり方を取り入れています。カラーバリエーションのある傘をセットで納品することで、カラフルな傘売り場となり、お客様を引きつけ選ぶ楽しさを提供できるのです。お客様が満足するものを提供すれば売れると信じて、飛び込み営業から始めていくやり方には驚きを感じます。正しいことをすると人が集まるという著者の言葉と、その情熱に心動かされます。東京のお店にもぜひ足を運んでみたいです。1階から4階まで全て傘という素敵な空間はアートのようです。ビジネス書というよりも、忘れがちになるものづくりの素晴らしさと情熱が伝わる本です。晴れの日にも買いたくなる傘は、使い捨てではなく本当に欲しい傘なのです、というレビューをいただきました。でね、このウォーターフロントはホームページがあるんですよ。で、私ちょっと見てみました。本当にね、色鮮やかな傘のね、あの写真がたくさんあって、で、ホームページからもね、買えるんですよ。ただし、通販サイトで扱っている傘は500円のはございませんでした。1500円からね、販売してるんですけども、それでもね、なんかね、絵のところがすごく変わってるとか、ものすごくね、軽量の、折りたたみ傘だとか、いろんな種類があってですね、このホームページの通販サイトをね、眺めてるだけでも、なんかね、楽しくなる。雨の日が、そう、雨の日が楽しくなる傘をね、売っているなっていうふうに思いました。カウル文庫のおすすめブックコーナーでは、林秀信さんの晴れの日に傘を売る、ウォーターフロント支持率ナンバーワンの傘を生んだ良品剥離の経営を紹介しました。
夢の種。
グーリンズブックのコーナーです。このコーナーでは、私が最近読んだ本を皆さんにご紹介したいと思います。一冊目だけね、雨に関する本を選びました。佐々木有さんの天地ダイアリーです。結果を引き受ける覚悟があれば自由になれる。うまくいかなければ方向を変えればいいんだ。あらすじなんですが、主人公ヒロハはお父さんの転勤で転校を繰り返しています。小学生の時に馴染もうとして軽く発した言葉が空回りしてしまいます。それからはマスクをつけないと学校へ行けなくなってしまいました。中学1年生になったヒロハはまたも父親の転勤で新しい学校へと向かいます。知っている人は誰一人いません。できるだけ目立たないようにと心がけるヒロハ。ところが、転校した中学は委員会活動が活発でした。どれかに入らなければなりません。ヒロハは裁判委員会に手を挙げました。委員会は全学年で参加。3年生が委員長と副委員長を引き受けます。3つの花壇を回り、それぞれの説明を受け、土を入れ替える天地返しを始めます。思っていたよりすることが多く、面倒だなぁと思いながらも、花や土に少しずつ詳しくなるヒロハ。そんなヒロハは、実はクラスでは後ろの席の工藤くんとアニメの話が合い仲良くなります。友達ができたヒロハは、でもまだマスクを取る勇気がありません。クラスでは体育祭に向けて ムカデ競争の練習が始まりました。勝負は二の次にして楽しくやろうとする女子チームと、1位になるために必死に練習する男子チームとの間で言い合いになります。クラスで話し合うことになり、棄権することも含めて考えることになります。このままクラスはバラバラになってしまうんだろうか。そんな時に仲が良かった工藤くんと喧嘩になることに。工藤くんがふざけて振り回していた傘が花壇に入り、花が潰れてしまったのです。せっかく育てている花が潰れてしまったことに怒るひろは。またクラスでの居場所を失ったと感じます。栽培院で植えたペチュニアの花壇は水はけが悪く、花がダメになりそうになっていて、そんな時に雨がバケツをひっくり返したような土砂降りになるのです。ヒロハはペチュニアを何とか助けたくて、家にあるブルーシートを持って学校へ走ります。学校について花壇にブルーシートをかけようとしていると、同じ栽培院の生徒や担当の先生もやってきて、みんなでシートをかけることになりました。喧嘩していた工藤くんも裁判員ではないのに手伝ってくれて、お互いにごめんと仲直りができ、そしてこのことがきっかけで、ひろははマスクを取って学校に行けるようになります。体育祭のムカデ競争も男女のリーダーがお互いに認め合い、練習を再開することになります。当日は1位にはなれませんでしたが、総合で3位になることができました。クラスにも馴染み、裁判員も順調で、マスクにも頼らなくなったひろは。裁判員の活動が認められて、学校説明会で活動紹介をすることになります。全校生徒や入学希望者の前で発表するプレゼンテーションの編集作業を、ひろはは初めて自ら立候補しました。果たしてうまくプレゼンテーションはできるのでしょうか。感想なんですけど、ま、クラスで、馴染みやすくなるっていうか、人気があるのは、自分の意見をはっきり言える人だったり、勉強ができる、ま、スポーツができる、見た目が派手な人、こういった人がね、憧れの目を持って、こう見られるというか、まあまあ人気者になりますよね。で、ヒロハはこういった人たちが実は苦手なんですよね。でも1年から3年までのこの異年齢集団の裁判員で少しずつ自信が持てるようになる経過っていうのは、まあ、クラス以外の人間関係の場があることで違う自分を出すことができたんではないかなっていうふうに思いました。これはね、大人も一緒だと思うんですよ。仕事と家の往復だけでなくって、やっぱりそれ以外の違う人間関係の場があれば、もっと楽に生きることができるんじゃないかな。違う自分っていうかね、本来の素の自分を少しでも出せるんじゃないかなと思います。まあ、この本はね、児童書なんだけど、大人が読んでも遜色ない小説だと思います。でね、マスクに頼るってね、すごくよくわかるんですよ。私も花粉症がひどいんで、花粉症の時はマスクをするんですけど、花粉症が終わってもね、なんかマスクしてる自分がいてたり、うちのね、長女に至ってはですね、すっぴんで家を出れないので、すっぴんでちょっと買い物に行きたい時は、マスクしてね、行ってますね。まあまあ、マスクの使い方っていうのもなんか随分変わってきたんだなっていうふうに思うこの頃でございます。さて、この著者の佐々木ありさん、出版社勤務からフリーランスの編集記者を経て、児童文学の創作を始めました。おならクラゲにて第27回広助童話賞受賞をしています。著書には、フクロウサボウのライちゃん、僕らが作った学校などございます。続いて2冊目、新庄剛志さんのワイタコラ、学研プラスから出ています。人から信用されるようになれば、何をやってもうまくいくようになる。新庄剛志さん、ね、ご存知の方も多いと思います。1990年に阪神タイガースに入団。2001年には、アメリカの大リーグ、ニューヨークメッツに入団します。そして2004年に、日本に帰ってきてですね、次は北海道日本 日本ハムファイターズに入団、そして2006年には引退です。プロ野球ファンならね、ご存知の方も多いと思うんですよ。懐かしの名場面集ではね、阪神タイガースにいた時に、対ジャイアンツ戦で、敬遠の球をわざわざ打ってサヨナラ勝ちをしたっていうね、この場面がね、流れることが多いんですよね。敬遠の球をわざわざ打ちに行った新庄選手です。で、この本は、この新庄選手のエッセイなんですね。で、私対談後のことは何にも知らなかったんですけど、実は、野球選手の時に稼いだ20億円の金を信用している人に使い込まれるっていう経験をしてるんですよ。まあ、この本はその話から始まっています。で、プロ野球選手になる前から応援してくれていて信頼を寄せていた A さんにお金の管理を全部任せていたというこの新庄さん。阪神タイガースで活躍するようになってからもお金の管理は任せっきり。で、実はですね、この新庄さん、ATM でお金を下ろす方法も知らずに、後輩に下ろさせていたんですね。で、今通帳に何本入ってるって聞いたら後輩が、2億入ってます、みたいなね、そんなエピソードも書いてありました。で、使い込みが分かったのは引退してからです。バリ島に行って、このバリ島の雰囲気がすんごく好きになって、バリ島本拠地にしようと思って、この A さんからお金を受け取ることにします。で、残額を聞いたら、2200万円。このね、普通にね、2200万円って答える A さんもえらいすごいなと思うんですけど、で、その後 A さんはね、自己破産をしたため、お金は8000万円しか戻ってきません。で、新庄さんは、その8000万円を持ってバリ島で過ごします。でね、ここでものすごいのはですね、バリ島で生活したいからっていう理由でですよ、奥さんと別れてるんですよ。そんな理由で別れます？一緒についてけえへんとかっていう、そういう選択はなかったんかなっていうふうに思うんですよね。で、この新庄さん、すぐに人を信用するタイプなんかなと思ったら、実はそうではございません。新しいスタッフを雇うときには、100万円を銀行に振り込みをお願いするんです。封筒の中にはわざと1万円を遅れて渡す。で、戻ってきたスタッフが多かった1万円のことを正直に言うかどうかを試すんだそうです。で、ここで正直に、いや、新庄さんこれ1万円多かったですよって言ってきた人には、まあ信用する。で、信用するととことん信じてしまうっていう風にも書いてありました。で、まあバリ島では、まあ活躍してた新庄さんのことを知ってる人はいないので、自由で楽しく過ごせる。これからは毎日楽しく生きていけるだけ、とにかく楽しく生きることだけを考えるって決めて自分の人生を自分のために使うことを決意するんですね。で、この本では、実は、この新庄さんは、文字が読めないっていうことをね、オープンにしています。で、小学校の時に、教科書だけでなく、漫画も、まあ、読めませんので、みんなと同じようには読めなかったと告白してるんですね。で、読める部分をつなぎ合わせて、自分なりに解釈したので、友達とも話が合わない。ここで、まあ、普通ならどうやったら文字が読みやすくなるようになるかとか、そういうふうにね、まあ、工夫するのが普通なんですが、彼はこう決意します。漢字とかカタカナとかもういらない。勉強しなくても野球だけやってればいいや。で、それだけではなく、自分に何があるのかっていうふうに、あるものに目を向けたってあるんですね。で、プロになってからは練習にも人一倍時間をかけます。それも人目につかないところで、練習なんか全然してませんよっていうふりをして試合になったらホームランを打つ。みんなから天才だと言われる。新庄さんの理想のスターの姿であり、そうなるために陰で努力をしていたそうです。で、大事にする3つのことっていうのも書いていて、いつも明るく生きる。いつも未来のことを考える。で、3番目が自分の人生は自分で舵を取る。でね、冒頭っていうか、まあ、最初にも紹介したこの、敬遠の球を打ってサヨナラヒットにしたっていうのも、これもね、何日か前から、その、わざと外れた高いボールを打つ練習をしてたっていうんですよ。で、敬遠されることを見越して、そのボールを打つ練習をしてたら、まあ、その3日後ぐらいに、そういうタイミングがやってくる。そういうね、なんか引き寄せる運みたいなのも持ってるんかなっていうふうに思いました。で、 波乱万丈とはね、このことやなって読み終えて本当に思った感想です。でもね、やっぱ憎めないんですよね。で、現役当時も、知ってて、甲子園球場にも応援にも行きました。いや、かっこよかったですよ。で、ファンからかっこいい、そう思われるための努力をしていたことが、この本には綴られています。でね、本当かなと思っていたエピソードなんですけど、新庄選手って道具をすごく大切にして、で、使ってたグローブは、そのプロ野球選手になってもらってた時に買った7500円のグローブを引退するまで使ってたというエピソードは前から聞いてたんですけど、ほんまかなって思ったら、やっぱり本当やって、で、いや、公式のね、グローブで7500円ってまあないんですよ。うちの息子がね、高校生になって、で、公式野球をするときに探して、一番安いのでもね、4万ぐらいしたんですよ。まあ、それを7500円で、ひょっとしてこれ軟式の、グローブなんかなって思うぐらいなんですけども、でもそれを最後まで使い切る。で、それはね、お父さんがやっぱり職人さんで、で、道具を大事にしていたお父さんっていうのをすごく見ていたので、まあ、本庄さんも、漏れなくそのお父さんの意を受け継いで、自分の道具は大事にするっていう風になったんかなっていう風に思いました。で、そこにいるだけで場の雰囲気を明るく変えてしまう。で、これは決してやっぱり天性のものもまあったかもしれませんけど、それだけでなく、まあ、家族とか本人の努力によるものなんだなっていう風にも感じました。ハンディがあってこそそこにとらわれない。自分のできることを突き詰めていく。読んで元気をもらえます。ねえ、プロ野球ファンでなくてもね、自己啓発書としてね、読める本なのではないかなと思います。ちょっとね、フレーズを紹介しますと、努力は絶対見せたくなかったとかね。で、僕は努力をアピールするために練習するつもりはないと。常にスターになるための練習をしていたからって。なかなかこんな風にね、普通は思わないですよね。で、あとはね、大事なのは成功する前から成功すると決めるっていうね。で、あとはね、お金の価値ってなんだろうみたいなことも書いてあるんですよね。で、なんて言うんですか、大リーグに行ってですね、で、年俸が落ちたわけですよ。で、年俸が落ちたけど、日本に帰ってきて、なんて言うんですか、その表紙、雑誌の表紙とかでちょっとポーズを取ったら8000万円が入ってくるってね、コマーシャルとかで、必死にボールを追いかけて2200万、ちょっとポーズを取って8000万、お金って何やろうみたいなことをね、すごくそういうことも書いてあるので、まあちょっとね、ビジネス書としてはまあ読み切れないところもありますけど、いろいろなんか考え方には参考になるんじゃないかなと思います。はい、今日のグーリンズブックは佐々木有さんの天地ダイアリー、新庄剛志さんのワイタコラを紹介しました。ここ大阪門真市にあります夢の種放送局よりお送りいたしました。グーリンの本スキークラブ、お別れの時間が近づいてきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。最近ね、滑舌が悪くなってきたので、滑舌のね、練習をちょっとしています。それでもやっぱり噛んでしまいますが、まあ、その辺はね、お許しくださいませませ。来週の本スキークラブは引き続き雨をテーマにお送りいたします。それでは皆さん、素敵な読書ライフをお送りください。私グーリンとは来週の日曜11時本スキークラブでお耳にかかりましょう。グーリンでした。真夜中に泣き出した